はい。さあ、今週は中高生メッセージですので、今月も行きましょう。私はかつては中高生です。今月はこの方になります。さあ、この中の一人です。と言われてもなかなか難しいかと思いますので、ちょっとクローズアップしてみました。この中の3人となったら、ちょっと分かってくるのではないでしょうか。こう考えるとあんまり変わってないような気がするんですけど、私だけでしょうか。それで次を見たらもう完全に分かります。このはしゃぎ方は今も昔も変わってないようです。今日はたまたまサンデースクールでヘルパーに行ってしまいましたけれども、伊藤泉さんが高校生の時の写真でした。剣道部だったのかなね。お父ちゃんもこういうことやる？あんまやらないね。ちょっとお母さんとは、違うような気がしますけれども、たまにはやってみてください。はい、伊藤さん、泉さんなので出会いを渡る皆さん、みんなこうやって歓迎してあげてください。はい、今日は中高生メッセージということで、ピエンという題名にしました。さすがにピエンって聞いたことがない人もいるかな。中高生じゃないよ、中高年の方で、皆さん知ってます？中高生に来たんですよ。これって古い？まだ使うでしょ？ぴょんぴょんは使う？
使ったことない。
あ、使ったことない。じゃあそらちゃんは使う？
めっちゃ使う。
ほら、やっぱ年代によって違うんですね。中学生、高校生、大学生で、そらちゃんの年代が使ってた若者の言葉、ピエンだそうです。でも知ってるよね、ピエンはね。まあ、このね、若者の言葉はさすがに私、50近くなった私は使えない、ちょっと恥ずかしい言葉ですけれども、さあ、中高年の皆さん、若者の言葉を勉強したいと思います。ピエン、ピエンとは、泣いてる様を表す擬態語、泣き声のピエンを省略した言葉です。そしてここがポイントなんですけども、悲しい時にも嬉しい時にも使用され、深刻さは伴わない。引用はウキペディアからです。ですので、まあ、あまり現在若い、特に中学生ぐらいの世代には使われていないということ、また嬉しい時、悲しい時にもと、ちょっと使用の用途が難しいということで、この今日勉強したからといってすぐに使うことはちょっと控えた方がよろしいかと思います。さあ、でも今日のポイントはこの嬉しい、悲しい時、嬉しい時、このピエンという言葉を使うとありますが、この2つなんです。悲しい時のピエン、嬉しい時のピエン、この2つを今日はご一緒に考えてみたいと思っています。さあ、先ほども読みましたが、今日は詩編9編8から10をお読みしました。また繰り返しになりますけど、もう一度読みましょうか。今度は逆でいきましょう。皆さんが読んで私が9節を読む。じゃあ皆さんから3、はい。
主は義によって世界を裁き、公正をもって諸々の
国
を裁かれる。
主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。なお、主
はあなたにより頼みます。主よ、あなたを求める者をあなたはお見せになりませんでした。
はい、いろいろ書かれていて、中高生の皆さんにはちょっと難しいかもしれませんが、あんまり難しく思わないでください。ポイントは2つだけなんです。この砦、神様は虐げられた者、苦しみの時の砦。砦って知ってるよね。砦ってなんか要塞みたいな、なんか戦いの時に守る陣地のような安全な場所です。そして二つ目が、お見捨てになりません、見捨てられないということで、この砦ということと見捨てられない、まあ、これが、今日のお話のピエンの二つと重なるのかなと思います。では今日のこの言葉を少し簡単に読んでいきたいと思います。それはいつものように南 七海さんが甘色の雫という日めくりカレンダーで、優しく訳していますが、この箇所はこのように訳されていました。ないがしろにされてつらい時、神様は見ている。神様に頼っている君を見捨てない。ないがしろにされてつらい時、神様は見ている。神様に頼っている君を見捨てない。このないがしろにされてつらい時、まさにそれは悲しい時ですよね。悲しいぴえん。しかしそんな中でも神様は見捨てない。この嬉しいぴえん、この二つになるわけなんです。ですからぴえんは悲しいと思う時も泣きてくるけども、本当に優しさや様々な出来事で嬉しくなり感動を持って涙が出てくる、そんなぴえんでもあるわけです。まあ、なんか中高生メッセージの時だと、なんか私の昔話をしているような、昔話ばっかりをしているような気がしているんですけども、今日も昔話です。昔ねあった出来事で、ものすごく未だに鮮明に私の心に残る出来事があるんです。まあ、以前も中高生メッセージでお話ししたと思いますが、ごめんなさい、最初ですね、最初、あ、このない、あれ、すいません、こちらです。19歳から21歳の間、2年間船ドゥロス号という福音をいろんな国に届ける宣教船でボランティアをしていました。そしてその上で、その船の上で何をしていたかと言いますと、こういう甲板員という、これ私ですよ。そしてこれも私です。こういう仕事をしていて、今も30年も変わってないじゃないかっていうことになってくるんですが、同じようなことをしてたんです、その当時から。で、この甲板員を作業をボランティアとして2年間していました。ただこの船に乗った時19歳、高校を卒業して1年間仕事をしてここに乗りましたけども、乗った時にはたった3ヶ月しか英会話学校に行けませんでした。ですからできたのは本当に簡単な英会話程度。しかしこの船に乗りますと、もうそこは英会話学校ではないんです。世界から35カ国からいろいろな若者が300人、まあ大人もいましたけれども300人集まり、そこで様々な船を使った活動を行っていくわけなんです。ですからむしろ英語を母国語としたり、英語が堪能な人たちの方がほぼで、私のように英語が喋れない人はわずかな、そんな環境だったんです。ですから英会話学校の時はね、まだ一緒に学んでいる生徒同士でしか楽しかったんですが、この船に乗った途端環境がガラリと変わり、自分の英語力の足りなさ、そしてコミュニケーションの取れない辛さを私は直座に経験することになるわけなんです。何しろ船運航、そして維持管理に関する専門的な用語が日々飛び交うわけなんです。それらを理解し覚えなければならなかった、まあ、そんな、大変な時期が当初あったんです。ですからもちろん他のボランティアたちは英語を話せ、いろいろなことを即に吸収していきますので差が出てくるわけですよね。まあ、そうなると私にできるというのは非常に基本的な、あまり難しい説明がいらない作業が多くなり、どうしても責任が伴うような大切な仕事は英語が話せ、十分にコミュニケーションできる人へと委ねられていくわけなんです。まあ、私もね、なるべく早く仕事を覚えて活躍したい、用いられたいと頑張るわけですが、なかなかそう簡単には喋れるようにはなりません。なんかね、自分だけ置いていかれているような、取り残されているような感じがして、ものすごく悔しい思いをしたことがあります。まあ、それに輪をかけて、悔しい思いをしたのが、船に乗って1年ぐらいした ある程度経験を積んだ頃のことでした。それまでリーダーだった人物が変わり、まだ私のことをよく知らない少し経験の浅い人がリーダーになったんです。今思えばその人もリーダーになったばっかりで本当に一生懸命で悪気など全くなかったと思うんですけれども、やはりボランティアを見渡して仕事を割り振られるわけなんですけれども、どうしても英語があまりできない私のこと、そして見ても分かるように小さなアジア人、みんな他の人は体が大きな欧米人の方が多くいましたので、どうしてもやはり言葉が喋れて体が大きくて自信にあふれているような人たちの方にその人は大切な仕事を任せるようになるんですね。で、1年経ってますから私はある程度仕事ができていたにもかかわらず、なぜかその人がリーダーになってから私に与えられる振り分けられる仕事は当初やっていたような簡単な誰でもできるような仕事ばっかり回ってくるようになったんです。その時にまさに私はなんか自分がないがしろにされたような、なんでこんな仕事ばかりしなくてはいけないのか、新しく参加してきたボランティアがどんどん新しい仕事を覚えて任せられていく、とても辛く悔しく、でもそんな思いもなかなか十分にコミュニケーションを取ることができず悩んでいた時期があったんです。まさにその時の私の心は辛く悲しくないがしろにされている悲しみのピエンでした。でもその時リーダーが変わりました。こんな写真聞かなくてごめんなさい。船ではこんな生活をしていません。たまたまこの方たちが休暇で出ている時に、誰かが撮った写真があって他の写真がなかったんです。こんなことは本当に1年に30分ぐらいです。でも私にとっては思い深いこの白髪のレイトレーナーさんという人物なんですけれども、彼はもともと私が船に乗船した時にリーダーだった方でした。しかしその数ヶ月後イギリスに1年間戻るということですぐにお別れになってしまったんです。そしてその1年経ってしばらく経ち、またこのレイさんたちが船に戻ってくるということで現場に復帰されました。そしてしばらく復帰されたので新しいリーダーの様子を彼はしばらく監督をしていたのですが、ある日の朝のミーティングの時、朝甲板に集まり、お前はこの仕事、あなたはこの仕事と振り分けられていくんですけれども、やはりその朝私に振り分けられたのは甲板を磨いてきなさい、デッキブラシで磨いてきなさいという簡単な仕事だったんです。でもその様子を後ろからじーっと見ていたこのレイさんがそのリーダーに、堺は俺と今日一緒に仕事させてもらってもいいかと割り込んできたんです。でこの監督にね言われた、リーダーはそれ逆らうことできないので、じゃあ堺はレイさんと一緒に仕事してきなさいと、私は、命じられたわけなんですけれども、その時レイさんが取り組んでいた船の中でも大切な仕事の補助に入ってくれないかとレイさんが私を選んでくれたんです。このレイさん見た感じもね雪男みたいで、本当にね寡黙でね怖い人なんですよ。仕事も厳しくてボランティアからは恐れられていた、人物なんですけれども、でも彼はボランティアの仕事をよく見ていた人物なんですね。で1年間ブランクがあったにもかかわらず、私がその時気づいたのは私のことを見ていて覚えていてくれて、きっとこの坂井は甲板をデッキブラシで磨く以上の仕事ができるということを分かってくれて、あえて彼は私を彼の補助に選んでくれたみたいなんです。それはそこまでしばらく悔しい思いをしていた私にとっては本当に報われるような、ああ誰かが見ていてくれて知っていてくれたんだという、まさに悲しみのピエンから嬉しい涙のピエンへと変わった瞬間だったんです。この誰かが見ていてくれる、気にかけていてくれる、そしてどこかで信頼していてくださる、 そんな経験は皆さんにとってもきっと涙が出るように嬉しいピエンなのではないでしょうか。聖書の中にもある出来事が書かれています。まさにある物語の合間に、まさに隙間に書かれた物語であり、そこに登場する女性は誰にも相手にされない、ないがしろにされてきた。12年もの間そんな悔しい思いをしてきた、まあ、聖書では長血の女性という人物の女性が、話が書かれています。きっと中高生のみんなもサンデースクールで、この話は聞いたことがあるかと思うんです。まあ、どのようなお話かと言いますと、12年もの間です。まあ、この長血という、まあ、女性特有の病気に苦しみ、しかもその病気を治したいと一生懸命病院に行きますけれども、多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。これこそまさにないがしろにされていたですよね。助けを求めたもののひどい目に遭わされ、さらに求めた時よりも悪くなっていた。医者から見捨てられていた。そんなこの女性はまさに悔しさ、悲しみ、辛さで涙を流し、ピエン状態だったのと思うんです。しかしまたその当時のことを話しますと、病気だけではなく、この女性の持っていた病、長血とありますけれども、血に関する病は汚れていると、その当時社会では見なされていて、人々に近づくことはできない、隔離されていなければならないという厳しい病気でもあったんです。ですから医者からひどい目に遭わされただけではなく、この病を抱えていたことで、12年もの間この女性は一般社会と一緒に歩むことができず、そこから離れて阻害されていた12年を過ごしてきた人なんです。しかしこの女性がある時、イエスという巷で噂になっている人物が近くに来られたということを耳にしたのでしょう。聞くところによると、このイエスは多くの人の病を治し、そして権威ある教えをし、人々の中ではこの人物こそがメシア、イスラエルが待ちに待ち望んでいる救い主ではないのかと噂される人物、そんなことをこの女性も聞いていたのでしょう。この人物であるならば、きっと私も助けてもらえる、この病気を治してもらえる、そう思ったのかと、そう思ったのでしょう。しかし先ほどお話ししたように、この女性は社会から隔離され、人々に近づいてはいけないと立法、法律で決められていた女性でした。しかもそんな女性が人混みに行くだけではなく、誰かを触るということはその当時は非常にタブー、法律、ルールを破るということです。ですからその女性にとっては大変勇気のいることであったと思います。ですからイエス様に会いたくても面と向かって会うことはできない、群衆の中に隠れながら入り込み、そして何とかこのイエスという人物に近づき、お願いをするのではなく、たったそのイエス様の裾を触るだけでも私は何かあるかもしれないと近づき、大胆に信仰を持ってイエス様のもとへ行きました。そしてその女性がそのイエス様の裾を触った時に、体の中に何かが起こったと書かれていますけれども、その女性は病気が癒されるような、元気を取り戻すような、痛みが引くような特別な感覚があったのでしょう。しかしそのように女性が感じたと同時に、今度は触られたこのイエスという人物が突然ぐるっと振り返るわけなんです。 そしてこう言われました。誰が私の衣に触ったのですか。いいですか。この女性は自分がルール違反していることは十分分かっていました。人混みには行ってはいけないこと、誰かを触れてはいけないこと。触った相手は人々がメシア、先生と呼ばれているあのイエス様です。きっと私は自分がしてしまったことを厳しく咎められ罰せられるのかと思いました。しかしもう隠れることはできない、そう観念してイエス様の前に勇気を持って出てきて、正直に自分がしてしまったことを告白し、また触った瞬間何が起こったのかを教えてあげました。そしてそのイエス様からは厳しい怒られるのではないかと、きっとその厳しい言葉を待ちわびて、いつ、怒られるのかとビクビクしていたかと思うんですけれども、そのイエス様がこの女性に言われたことはこうでした。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい、苦しむことなく健やかでいなさい。安心して生きなさい、苦しむことなく健やかでいなさい。なんとその女性の予想とは、裏違い、目くじら立ててイエス様に怒られるのではなく、安心して生きなさいと、なんとも優しい言葉を投げかけてくださったのです。そしてこの言葉をかけられた女性の心はどうなったと思うでしょうか。まさにそれまで12年間も大変な思いをし、誰からにもないがしろにされてきたこの女性が、悲しみの涙をたくさん流した悲しみのピエンから、そのイエス様に触れた瞬間、その病が癒され、しかも安心して生きなさいと言葉をかけていただく、まさにこのイエス様は私のことを見ていてくださり、見捨てられるようなお方ではないということが分かったときに、その心は喜びのピエンへと変えられていったのではないでしょうか。いいですか。今日のお話で私が一番大切だと思うことは、このイエスというお方ならば私は頼ることができる、このイエスならばこれまで自分が経験してきたあの辛い、ないがしろにされてきた苦しみ、痛みに触れてくださるはずと信じ、大胆に近づいていった。でも大胆と言いながらも、そのイエス様の前に立って直してくださいという大胆さではなく、とにかく近づき、その衣でも触ればという、その小さな信仰を持って大胆に近づいていった時に、その女性が経験したことは悲しみのピエンではなく、安心していきなさいと告げられた喜びのピエンへと経験していったということなんです。これが私たちの信じているイエス・キリスト、そしてまた私たちの神様であります。中高生時代、私も振り返ると結構大変な時期だったと思います。今から中高生に戻りたいって聞かれたら、私はかなり躊躇します。もちろん楽しいこともいっぱいありましたけども、いろいろあったよなと思うのが中高生時代だったと思うんです。学校の友達の関係であったり、部活であったり、塾であったり、また私は中高生の時に兄と大変大きな喧嘩をしまして、兄弟の関係も大変でした。若い時というのはどこか誰にどう見られているのか、 どのように先生や先輩や周りの大人が評価しているのか、非常に気になる年代だと思うんです。自分の成績の上がり下がりで気になったり、ね、時には友達から誘われたり誘われなかったりすることで、いろいろな思いが心の中に渦巻いたり、まあ、部活をしていれば部活内でのレギュラー争い、成績、強さ、弱さだったり、まあ、いろいろなこと、今思えば本当にちょっとしたことだなと思いますが、その時はすごく気になっていました。そして時に自分の思うようにいかない時など自分に自信をなくし、もしかしたらこんな自分のこと誰も気にかけていないのではないかと、勝手に孤独に苛まされることもありました。しかし中高生のみんなに覚えていてほしいことは聖書の言葉です。それは周りの人は私たちのことを見ていないように、またないがしろにされているように感じるかもしれません。しかしこの女性のように、また今朝そらちゃんも証ししてくださいましたけども、あの弟子のペテロのように、神様イエス様と一歩踏み出して近づこうと私たちがするときに、神様はあなたを私は見捨てないと約束されているのです。聖書の旧約聖書ヨシュア記に一章五節にこのように書かれています。最後みんなで一緒に読みたいと思います。3、はい、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これが私たちの信じる神様なんです。周りの目は気にしないでください。神様はあなたの上に目を注いでくださっています。そしてみんなが大変なことに直面したとき、自分がないがしろにされ辛い経験をしていたとしても、神様はあなたを見放さず見捨てず、きっとあなたが一歩踏み出す、そんな大切な力を与え、安心していきなさいと励ましてくださるでしょう。その時に私たちは悲しみのピエンから喜びのピエンを経験することになるでしょう。お祈りいたしましょう。どうぞしばらく応答の祈りを主の御前にお捧げください。